我が輩は主人と違って元来が早起きの方だから、この時すでに空腹になってまいった。到底うちの者さえ善に向かわぬ先から猫の身分を持って朝飯にありつけるわけのものではないが、そこが猫の浅ましさで、もしや煙の立った汁の匂いがアワビ貝の中からうまそうに立ち上がっておりはすまいかと思うと、じっとしていられなくなった。はかないことをはかないと知りながら頼みにするときは、ただその頼みだけを頭の中に描いて動かずに落ち着いている方が得策であるが、さてそうはゆかぬもので、心の願いと実際が合うか合わぬか、ぜひとも試験してみたくなる。試験してみれば必ず失望するに決まってることですら、最後の失望を自ら事実の上に受け取るまでは承知できんものである。我が輩はたまらなくなって台所へ這い出した。まずへっついの陰にあるアワビ貝の中を覗いてみると、案にたかわず昨夜舐め尽くしたまま激然として怪しき光が引き窓を盛る初秋の日陰に輝いている。おさんはすでに炊きたての飯をお鉢に移して、今や七輪にかけた鍋の中をかき混ぜつつある。釜の周囲には湧き上がって流れ出した米の汁がカサカサに幾筋となくこびりついて、あるものは吉野紙を貼り付けたごとくに見える。もう飯も汁もできているのだから食わせても良さそうなものだと思った。こんな時に遠慮するのはつまらない話だ。よしんば、自分の望み通りにならなくたってもともとで損はゆかないのだから、思い切って朝飯の催促をしてやろう。いくら居候の身分だってひもじいに変わりはないと考え定めた我が輩は、にゃーにゃーと甘えるごとく、うったうるがごとく、あるいはまたえんずるがごとく泣いてみた。おさんは一向顧みる景色がない。生まれついてのお高くだから人情に疎いのは当から承知の上だが、そこをうまく泣き立てて同情を起こさせるのがこっちの手際である。今度はにゃーごにゃーごとやってみた。その泣き声は我ながら悲壮の恩を帯びて天外の勇姿をして団長の重い嵐室にたると信ずる。おさんは天として帰り見ない。この女はつんぼなのかもしれない。つんぼでは下女が務まるわけがないが、ことによると猫の声だけにはつんぼなのだろう。世の中には色盲というのがあって、当人は完全なる視力を備えているつもりでも医者から言わせると片輪だそうだが、このおさんは声盲なのだろう。声盲だって片輪に違いない。片輪のくせにいやに王風なものだ。夜中なぞでもいくらこっちが用があるから開けてくれろと言っても決して開けてくれたことがない。たまに出してくれたと思うと今度はどうしても入れてくれない。夏だって夜露は毒だ、言わんや霜において親だ。軒下に立ち明かして日の出を待つのはどんなにつらいか到底想像ができるものではない。この間締め出しを食らった時なぞは野良犬の襲撃をこむってすでに危うく見えたところ、ようやくのことで物置の屋根へ駆け上がって昼夜震え続けたことさえある。これらは皆おさんの不人情から敗退した不都合である。こんなものを相手にして泣いてみせたって感応のあるはずはないのだが、そこがひもじい時の神頼み、金の盗みに恋の踏みというくらいだから、大抵のことならやる気になる。にゃーごーにゃーごーと三度目には注意を喚起するためにことさらに複雑なる鳴き方をしてみた。自分ではベートーベンのシンフォニーにも劣らざる微妙の音と確信しているのだが、おさんには何らの影響も生じないようだ。おさんは突然膝をついて 揚げ板を一枚跳ねのけて、中から片隅の四寸ばかり長いのを一本つかみ出した。それからその長いやつを七輪の角でポンポンと叩いたら、長いのが三つほどに砕けて、近所は炭の粉で真っ黒になった。少々は汁の中へも入ったらしい。おさんはそんなことに頓着する女ではない。直ちに砕けたる三個の炭を鍋の尻から七輪の中へ押し込んだ。到底我が輩のシンフォニーには耳を傾けそうにもない。仕方がないから、小然と茶の間の方へ引き返そうとして、風呂場の横を通り過ぎると、ここは今女の子が三人で顔を洗っている最中で、なかなか繁盛している。